私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今日の説教の準備をしていまして、ふとアニメアンパンマンを思い出しました。アンパンマンをご存知でしょうか。まあ自分で好き好んで見るというよりもお孫さんと一緒に見たとか、そういう思い出があるかもしれません。アンパンマンは柳瀬隆さんの描く作品で、まあ、幼児期の子どもたちに絶大な人気がある作品であります。アンパンマンについて簡単に触れておきたいと思います。まず、まあ、顔がアンパンになっているわけですが、ジャムおじさんというパン職人がこのアンパンマンを作りました。アンパンマンはお腹が空いた人を見つけると、その顔をちぎって差し出す。これがこの物語の定番であります。それを食べた人は誰もが美味しいと答え、まあ、元気を取り戻すというわけであります。この自分の顔をちぎって食べさせるということについて、作者の柳瀬隆さんは亡くなる1年前、まあ、93歳まだ現役でしたけども、その時に受けたインタビューで次のように答えています。正義というものは犠牲なくしては実行できないということを表現したかった。つまり正義の名のもとに悪を断つ、まあ、これがいわゆる正義の味方と理解されるわけですが、柳瀬さんに言わせると犠牲なくして実行はできない、これが本当の正義なのだというわけです。アンパンマンのテーマソングであるアンパンマンマーチ、これは作者の柳瀬隆さんの作詞になります。この歌は次のように始まっているのです。何のために生まれて何をして生きるのか。幼児向けのアニメの主題歌としてはまあ異色と言っていいでしょう。幼児に対して問われても、幼児がこう考えることはまずないですよ。何のために生まれてきたんだろう、何のために私は生きるんだ、何のために大人になるんだ、そのことを知ってもらおうというわけではないと思うんですね。当初番組のスタッフはこの歌詞に反対したそうであります。幼児向けではないというわけです。しかし柳瀬さんはこれを押し通したということです。それほどの意思がこの歌に込められているということに違いない。先ほどの正義というのは犠牲なくしては実行できないという考えにしろ、何のために生まれてきたという問いにしろ、幼児向けのアニメとしては少々重く、また難しい内容に思われるわけです。しかしここに柳瀬さんのアンパンマンを通して伝えたいことがはっきりとしている、このように言えるのではないでしょうか。そしてそれは当然読者であり視聴者となる幼い子どもたち、あるいは若い 家族へのメッセージに違いないんです。柳瀬さんが伝えようとした本当の正義とは、場所や立場が変わっても揺らぐことがないものであって、またそれは犠牲なしには実行できないものだということです。それは主題歌が問いかける、誰かを力づけ勇気づけるために生まれてきたというメッセージに違いありません。もちろん幼い子どもたちがそのメッセージをすぐに理解し受け止めることはできないでしょう。しかしその歌や話を通して繰り返して告げられるメッセージは、一人一人の心に刻まれ種となり、やがて花開くのだと思うのです。このことを柳瀬さんは知っていたのでしょう。スタッフに反対されたとしても決して諦めることをしなかったのはこのためなのであります。このアンパンマンの誕生には柳瀬さんの戦争体験があったということをご存知でしょうか。戦争体験の中で柳瀬さんは次のように思ったそうです。肉体的苦痛はいつかは慣れる、でもひもじさだけは何より情けなく何よりも耐え難いと。戦争で体験したひもじさが、アンパンマンが自らの顔をお腹を空かせた人たちに差し出す行為へと結びついていることがよく分かってきます。また戦争体験から感じたことに正義についての理解があるようです。次のように話しています。向こうが非常に悪いから正義のためにやるんだって言うけどね、正義の戦争なんてものはないんですよ。正義というものは逆転するんですよ。柳瀬さんはこちらが正しい正義だと思わされて戦地へ送られたというのです。ところが戦争が終わると実は正義ではなかったと思わされて知らされ、正義はその人の立つ立場によって簡単に逆転してしまうものなんだ、こういうことを実感したのだそうです。そこで次のような問いの前に立たされたのでした。逆転しない正義っていうのは一体何か。柳瀬さんは答えています。それはひもじい人を助けることなんだ。そこに飢えている人がいればその人に一切れのパンをあげるということは、 A という国へ行っても B という国へ行ってもこれは正しいんですね。もしも正義の味方だったならば、一番最初にやらなくちゃいけないことは飢えている人を助けることなんじゃないかと思ったんです。だから飢えを助けるヒーローだ、それでアンパンマンを描き始めたと。柳瀬さんがアンパンマンを手掛けたのは本当の正義、決して変わることのない正義、これを伝えたかったからというのです。そして次のようにも語っています。 しめじい人を助けるためには自分も犠牲にならないといけないと、いくらかでもいくらか自分も傷つくってことを覚悟しなくちゃできないっていうのが僕の中にあってですね。ですから自分を捨てて相手を助けるというそういう気持ちを入れたいと思ったわけです。まるで聖書を読んだかのような理解ではないでしょうか。実際のところは私は知りません。本当の正義のために自ら犠牲となる、相手を助けるために自分を捨てる、ここにアンパンマンの姿とアンパンマンの物語の本質がある、この事実にイエス・キリストに通じるものがあると私は思うのです。さて、アンパンマンにまつわる柳瀬さんの思いに触れてまいりました。今日の説教の準備をしていて、アンパンマンのことをふと思い出し、調べていましたところ、偶然にも先ほどお話したような作者の柳瀬さんのインタビュー、アンパンマンにまつわる話を知ったのでありました。今日の福音の日課に目を向けてまいりましょう。その冒頭でイエスは次のように言われています。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。これは先々週の福音の日課として触れた35節でイエスが私は命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがないと言われたことを受けての言葉になります。主イエスはご自身を命のパンと言われているのです。そして今日、その命のパンである私の肉を食べ私の血を飲む者はと語りかけているのです。これがアンパンマンを思い起こした大きな理由となります。イエスは私は命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがないと言われただけではなく、そのためにイエスは十字架の死を遂げられたのでした。柳瀬さんが本当の正義を行うためには自ら犠牲にならなければと考えたことに一致しているように思うのです。主なる神がイエス・キリストを通して示された本当の正義とは、正しさを主張して相手を正しくないと裁くのではなく、その正しさのゆえに正しくなれないものを深く憐れまれたということなのです。正しくなれないものを憐れまれた主は、すべての救いのために自らを犠牲として十字架の死を遂げられた。聖餐式におけるパンを食べブドウ酒を飲むという行為は、いわゆる最後の晩餐にて主ご自身が これを行いなさいと命じられた言葉に従ってのことになります。これは私の体である、これは私の血であると言われた主イエス・キリストのゆえに、私たちはキリストの体として、キリストの血としてパンとブドウ酒をいただくのであります。それは私たちの内側に入って、私たちを決して飢えることがなく、決して乾くことがないようにする力となるんです。もちろんそれは物理的にお腹が満たされるというだけではなく、心が満たされることを意味しています。第二の朗読でお読みいただいたエフェソの信徒への手紙6章に次のようにありました。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。神の武具を身につけなさい。真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音をつける準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。これらは当然すべて神に与えられるものになります。私たちの努力や行いの結果整えられるものではなく、ただただ神の恵みであります。神の恵みが私たちを守る力となる、このことが言われているのです。この日課が今日第二の朗読として与えられているのは偶然ではないでしょう。つまりイエスご自身が食べ飲むようにと命じているのは、キリストが私たちのうちに共にいて私たちに働かれるという約束なのです。キリストが私たちの真理となり、正義となり、平和となり、救いとなり、神の言葉となられたということなのです。このキリストこそ本当の正義のために十字架の死を遂げられた神なのです。この主によって私たちの罪は許され、私たちはすべて満たされて生き始めることができるのです。アンパンマンの中に次のような歌詞の曲がございます。アンパンマンは君さ、勇気を出して。柳瀬さんが子供たち、そして私たちに伝えたいことは、本当の正義のために自らの犠牲を示した者、それに満たされた経験を持つ人は誰でも、もう一人のアンパンマンとなって誰かのために使えることができるのだということであります。そしてこれは今年私たち富士ヶ丘教会が主題としている次の言葉、私の隣人に対して一人のキリストになろう、このルターの言葉に一致すると思うのです。相手を助けるために自分を捨てる、本物の正義を示されたキリストが私たちのうちにあって、私たちをもう一人のキリストとして用いようと望まれて、 パンとなって私たちのうちにいるほど共におられる神となられたのです。御言葉となられた私たちの主イエス・キリストをいただいて、すべての人々に仕える群れとして日々の生活へと使わされてまいりましょう。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。